Hello everyone! Thank you for joining me today! はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。今日はね、不思議カテゴリーの2つのトピックを話したいと思います。1つはね、以前に質問をいただいています。ありがとうございます。夢の中で汚い水に入っちゃいけないっていうお話を聞きたいってリクエストをいただいたので、まあ、そのお話それにちなんでるような感じか分かんないけども、でもなんかね、今の時代のね、エネルギーとか周波数の変化にね伴う体の、まあ、変化とか受け入れっていうような、そんなこの2つの部分を、まあ、トピックをお話をしていきたいと思います。まあ後でタイトルはどうにかなるでしょうと思うんですが、まずは質問の方からお答えしていくね。はい、以前にね、私どっかで話をしたらしくて、で母がね、夢の中で、まあ、汚い水には入っちゃいけないっていうようなお話をしたところがあって、まあ、どのエピソードかごめんね覚えてないんだけど、まあ、そこでねちゃんと覚えてくれてた方が、それはどういう意味ですか、もっと深く知りたいっていうことだったんですね。まあ、これはね、私ってもうちっちゃい頃からもう本当に夢をよく見る子 で今でもなおそうなんだけども、まあ、だからこそ脳のちょっと変化があった時にね、ちょうど2005年ぐらいの時に、まあ、それは地球はっていうカテゴリーのお話で書いているんだけれども、まあその時にもやっぱり夢とか、まあ、その脳神経っていうところがねすごく、いろんな、なんていうの、エクスポーズっていうみたいな感じでね、そのこの地球内とか次元っていうものにねすごく関係したお話っていうのがすごくいっぱい出てきたんだけども、この話していくとちょっと話それそうだから元に戻していきますが、まあ anyway、結構本当ね夢を見る子で、今でも本当にすごい夢を見るのね。だからこそ、まあ、よく夢を見るときにどの次元の夢なのかとか、どの次元に来てるのかとか、または過去のね時空間を超えてきてるのかとか、今はなんかだいぶ落ち着いてきたんだけど、ある一時期去年はねものすごく過去のその時代に行くっていうことが多くて、だから今どこに来てるんだろうっていうことで、必ず場所と日付が確認できるところをすごくチェックしていました。で、大抵の場合夢に出てくる人は知らない人が多いんだけども、時には自分の知ってる人とかももちろん出てくるしね。で、結構もう本当にね映画のようにものすごくクリアに見ながら結構覚えてるんですよ。だからこそね、小さい頃からもう母にはねよくこんな夢見たんだよねとかいうこともあって、でだいぶ大きくなってきて、私って高校生の時にうち の2番目のお姉さんが亡くなっているんだけども、それからほんと数年した頃に結構もうお姉さんの夢を見る時とかはもう母と全く同じ夢を見るみたいな感じで、起きると夢見たんだよねっていうと、お互いが全く同じ夢を見てるんですね。こういった夢での一致した現象っていうのもすごくある中で、私が夢をすごく見る子だからっていうことで、母がとにかく夢の中で気をつけてほしいことっていうことを小さい頃からすごく私に教えてきたんですね。で、それはもうとにかく他はどうでもいいってわけじゃないんだけども、とにかく一つだけ覚えていてって、夢の中でもし水があったとしたら絶対濁った水には入らないことって、まあ幸いにしてね濁った水の夢っていうのをほとんど見たことがないんだけれども、まあ数回だけここはどういう世界なんだろうって言った時に私の知ってる人がいて、でやっぱりその人たちはこの現世ですごい大変な思いをしていた人たちなので、夢の中でその人たちを救うみたいな、そんな感じだったんですよね。だから、まあ、実際に夢の中で救ったことによってその人たちが現世で本当に救われたっていう、まあ、のコンティニューな結果が起こったんだけども、そうするとね夢の中でその世界、やっぱり状況が良くないところってやっぱり水も当たり前に濁っているわけよね。だからこそここは良くないなって、だからその水を見て目安にして、そのお友達が現世で大変な状況ってその時は分からなかったけども、ここにいるべきじゃないからっていうことで 一緒にこっから出ようって引っ張ってあげるからってことで、その人たちを、まあ、救出って変なんだけど、その世界から出したんですよね。なぜなら現世でやっぱりなんでこんなことが起こっているのかわからないっていう時に、知らないうちに周波数の状態で違う空間にやっぱり いたわけですよね。で、本人たちはわからないわけですよ。でも魂がそこにいるから、やっぱりそこから引っ張り上げるみたいな、まあ、ちょっと意味がわかりにくい話になってきたんだけども、そういうことあったんですね。で、だから母が夢の中で汚い水っていうのはものすごくエネルギーがよどんでいるので、絶対にそこに足を入れないって、絶対その水には触れないって、夢の中だからこそ気をつけなきゃいけないって言われたんですね。まあ、ある意味のトラップっていうように、そのなんていうのかな、魔法じゃないけど、なんていうの、すごく説明がしにくくて、そこにやっぱり体の一部でも入ってしまうと、そこにね、やっぱり念っていうのがあって、それを取り除くのがすごい大変だから、ね、または夢の中から戻れなくなる、うん、起きて戻れなくなるっていう時もあるから、とにかく夢の中では絶対に濁ったところ、濁った水は特に入らないこと、触らないことっていうのを母が言っていたんですよね。結構いつも綺麗なクリアな水とか、本当になんていうの、聖地のお水とか、そういう昔のね、一時期は2012年なんかダニエル書って私全然知らなくて、夢の中で水場を見てすっごい綺麗な水があって、で その場所にある人が来ていろんな話をしてくれて、でそうするとものすごくなんていうのかな、クリアな場所で、すごく言ってることもなんていうのかな、It's a very clear vision のお話だったんですね。で、すごくこの2012年にちなんだお話だなって私は思っていて、で、その方が聖書みたいなのを持っていたので、その聖書とかに詳しいお友達に話をしたら、それはダニエル書だよって言われたんですね。で、この人の名前はこんな名前じゃなかったみたいなことを言われて、でその時のことがちょっと忘れたってブログでどっかで書いたんだけど、あ、確かそうだったはずみたいなことを話したのね。で、そしてその夢に近いもの、続きっていうのを3回ぐらい見て、まさに2012年の変化の年なんですよね。だからこそその時にはもうすっすごい綺麗な水場でって、そういう綺麗な水の時は必ず水もチャンスがあれば夢の中でも触ってるんですね。なぜならそれは現世でもそうなんだけども、うーん、夢以外でもね、水場に行くとこの水に触るっていうことは、この水の神様に関してのご挨拶も兼ねて、そしてお礼っていうのもしながら水を触らせていただいて、私もその一部、その水のエネルギーを体で吸収するような感じで必ず触らせていただきますって、ありがとうございますっていう風にしながら水を触っています。なので夢の中ですごく水っていうのはすごいキーワードで、ほんのしたちょっとした隙間に夢の中っていうのはある意味乗っ取られやすいっていうのもすごく出てくるわけですよね。これってこの間言ったかな、 FBI のサイキッカーの人が言ったように、夢とか寝てる間とか、私なんか寝てないつもりでも寝ていたりとか、意識がすごいあるんだけども実は寝ているとか、そういう時にね、やっぱりほんのちょっとした隙間にジャッキーであったり、まあ FBI サイキッカーさんは、まあちょっと変わった宇宙人っていう話もしていたんだけども、そういうエネルギーがほんの隙間にパンって入りやすいっていうのもあるんですよね。だからこそ夢の中ではすごく自分の行動に責任を持ちながらクリアにしていくっていうこと、まあ、その中で水っていうものはある一つのものなので、普通に考えたとしてもね、例えば水が濁った池とかどっかがあったら入りたいと思わないよね。全くそれとも同じで、入りたいと思うところには入っても、いやここ入りたくないと思うようなクリアじゃないところには入らないっていうのが基本で、夢の中でね、そのままやっぱり命を失うっていう人たちも中にはいるってね、母がよく話をしてくれたように、だからこそね、私たちは寝ている時こそ、サイキッカーの人も言ってました、 FBI のね、寝ている時こそ無防備だから、 本当魂状態になるからね、人間はもうその時こそ自分の身を守るっていうようなことがね、しっかり持っていくと大切なんだよって、持っていくっていうかね、そういう自分の中で構えるっていうか、その意識を持っていくってことがとっても大切だよっていうことを言っていました。まあ、このあたりのトピックになったらもうそれだけでも延々と語れそうだよねと思います。はい、ではね、ちょっと周波数のお話とか、このエネルギーの時代のことなんだけども、ものすごくエネルギーっていうのが変化している時代になっていて、私たちが認識的に知ってる知ってないに関わらず、目の前のこの世界のエネルギー自体がすごく変わってきているので、体で感じていたり体で分かったりとか、それでもなんとなく感じているけどアジャストできない人とか、いろんな人たちが今いろんな思いっていうのを感じている人もいるかもしれないのね。全く体験したことないものとか、例えば学校がね、新学期とかなってくると未知の世界なわけじゃない、お友達も知らない人たちだけとかね、全く新しい学校に行くって、未知の世界に行くときってある意味ドキドキするじゃない、ドキドキしたり心配とかちょっと不安とかいろんな思いが出てくるよね。そういう状況がものすごく、あるような世界っていうのが今なんですよね。それはね、不安を煽ってるわけじゃなくて、エネルギーが変化しているからこそ自分でどうやってアジャストしていこうかっていうふうにしているんですよ。でもね、それはね、ゆっくりと、なんていうの、不安ならずに、だからいつもシンプルウェイバイマサミライトとか皆さんに、ね、いつも言ってるのは、もうステイボーイステイブルヨーセルフみたいなね、もうとにかく自分を安定させることを皆さんにいろいろお話をしてきたけれども、ある意味ね、そのエネルギーのアジャストと、その分子、見てるものの物質の分子ってあるわけじゃない。例えばこの私今目の前にコップがあるんだけども、このコップっていうものも、このこれを全部なんていうのかな、分子的とか量子的にしていくと、全くビジブルっていうような、目に見えないようななんていうのが物に変化することができるわけよね。そうするとね、一番分かりやすいのは、例えばね、私なんか寝てる時に結構歯ぎしりするのちっちゃい頃から。そうすると知覚過敏みたいに、あ、ちょっと歯がしみるみたいなね、そういうのがあると先生が歯ぎしりですって言われるんだけどね、まあ、それと同時に年齢もねみたいに言われたりするんですよね。なので皆さんもしそういった知覚過敏みたいなね、ちょっとピリッとする時があるんだよなっていう時は、まあ、栄養とかね、そういうのもあるんだけども、まあ、必要な栄養分っていうのをミネラルとかをね吸収していきながら、それと同時にある一つのことを、私よくなんていうのか、実験をしながらよく見てるんだけども、例えばね、食べ物とか飲み物があってしみるっていう時があるわけじゃない。もうそんなことを経験したことない人はなんかそのまま聞いていて、経験したことのある人はもうしっかり聞いてちょっと実践してみるといいと思うのね。で、そういう時ってなんていうの、無意識のうちに食べると、あ、しみたみたいになっちゃうわけよね。でもそこに意識を集中するの。例えば飲み物があるとすれば、その飲み物に意識をすると、飲み物にそのままにエネルギーがあるわけよね。そうするとそのエネルギーと一体になって、ゆっくりとそれを自分の体と一致していく、食べるっていうこともある意味エネルギーを一致させていくっていうことなんですね。だからそういうふうに意識を向けて食べ物であったりやっていくと、全然しみることっていうのがないんですね。それはエネルギーがきれいに波長していくんです。で、さっきピーチを普段私冷蔵庫に入れないんだけども、もうピーチがねちょっとなんか熟してきたから食べる、その日は食べる、2日ぐらい前ね、食べるタイミングがないから、とにかく冷蔵庫に入れとこうって入れたんですね。そうするとやっぱり出したら冷たいわけよね。で、冷めて無意識のうちに何かやりながら無意識のうちに食べたりするわけだね。そうするとあーってなっちゃうわけ、あ、しみるみたいなね、一瞬にして。でも、あ、この例えばピーチにすごく感謝をしたり、このピーチに対しての意識っていうのを向けた時に、ゆっくりとこのピーチのエネルギーっていうのを感じると、 全然染みないの。でこれは不思議かもしれないけど、実はそういうエネルギーを波長ねマッチさせることによってね、そういう体の変化っていうものもすごくなんていうのかな、体の変化っていうか体の反応を変えることができるのよね。実はね、あんまり食べ物とかにねあんまり意識を向けないようにしていたのはある意味があって、そうするとバーって畑とかこの種の時からどんな風になっていって、誰がその収穫をしてみたいのまでバーって映像で見えたりするから、だから私は普段その意識を持たないようにしていたんだけども、でもその意識を全部見るんじゃなくて、この目の前にある食べ物っていうものに意識を向けて、そのエネルギーを感じて、そのエネルギーと私の体がその新しいエネルギーにびっくりしないようにエネルギーをマッチさせながら食べてみるっていうことをやってみるっていうね、ちょっとその実験とかをやっていったら結構本当にスムーズなんですよ。それをやっているのはさっきも言ったように見えないエネルギーっていうのがものすごく、なんていうのか流れているので、私たちは体が知らないうちにびっくりをしていたり、そういう人たち その体だけじゃなくて人生にも変化が起きてると、なんでこんなこと自分に起きてるのっていう人たちも結構いると思うのね。だからこそ今までなかったことをネガティブとかポジティブに見るのではなくて、新しいエネルギーと体がびっくりしてるなら、体をきれいにこの新しい地球のエネルギーに変化っていうかアジャストしていくっていう風にしていくと、いろんなことがスムーズになっていくので、これはねある意味少し練習っていうか意識を向ける練習っていうものが必要です。さっきのピーチと同じように何気なく今まで通りにやってたらあちゃーみたいになったりするんだけども、でもちゃんと意識を向けていくと、あなたの体もあなたの周波数も新しい地球のエネルギーにきれいにマッチしていって、フローしていって、なんていうの、パズルがきれいにはまったようにして動き出す。だからね、こんな時に一番、いろんな変化の中で落ち込んだりとか、ね、落ち込むのはちょっと落ち込んでもいいかもしれないけど、なんかどっぷり落ち込んで私なんかみたいな、その思いは絶対タブーです。しっかりと何か分からなくても Find yourself and bring yourself、 あなた自身を見つけて、ちゃんと自分自身を掘り起こせるように、そして持ち直せるようにしながら、皆さんにこの時期こそ聞いてもらいたい。 Everything will be okay、そんなアファーメーションを私残してるよね。確かボブ・ベイカーさんがね、ルイ・セヘさんと一緒にやってたものを私が日本語で許可をもらってやったもの、そういう風にして Everything is okay No matter what if you don't know any of the things、 であなたがね全く何が起こってるのかね分かんなかったとしても、絶対に Everything will be okay っていう風に信じて進んでもらいたいなと思います。なぜならこの時代の変化のことも知って生まれてきてるし、この時代の変化のこともこんな、なんていうのかな、新しい変化を楽しむために来てるわけだから、今まで自分がやってきたとこ知らないことはノーでもなくて、新しい自分の体験にいかにジョイフルになっていくかっていうことなので、ぜひ皆さんね、新しいエネルギーに変化をね、きれいにマッチさせる、このお話ってね、もっと別の機会にも、いろいろとお話をしていきたいなと思います。なぜならね、一回で喋れるものじゃないよね、普通にしていて、でもこういうふうに毎回聞いてくれてる人たちなんか、男女問わずお子さんだってもやっぱりね、納得っていう風になってきたら、あなたのマインドと周波数っていうのが綺麗に今の世界にマッチしていけてるってことだと思います。全部わからなくてもなんかわかるって、なんか心でわかるみたいなね、なぜならあなたの脳に語ってるんじゃなくて、あなたの魂に語ってるからっていうところで、 Thank you everyone、 それでは Promise me love your life、 あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それでは、ロサンゼルスのマサミライトでした。